私たちは何のために生きているのか、何を求めてそれぞれの人生を生きているのか。私も何かの拍子にそのような質問を受けることがあります。先生、人は何のために生きているのですか、と。生きる価値があるのですか、と。そんな時に私がお答えするのはですね、人は幸せになるために生きているのではないでしょうか、幸せを求めて生きているのではないかと思います、と。そうお答えいたします。そう答えるのは私の考えではなくて、実は聖書全体がまさにそのことをそう語っているからなんですね。先ほど旧約聖書の詩篇23篇を読んでいただいたと思います。詩篇というのは信仰者の賛美や感謝の言葉、あるいは祈りや信仰の告白が集められているものなんですけれども、その詩篇第一篇、そしてその第一節一行目はですね、こう始まるんです。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共におらず、座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人と。この最初の言葉、いかに幸いなことかというのは、これは旧約聖書はヘブライ語で書かれているんですが、アシュレーという一つの言葉なんですね。これは幸せなものというのは、これこれこういう人だって言うんです。つまり、詩篇第一篇第一節、幸せな人とはどういう人なのか、そういう言葉から始まるんですね。もう一つ、これは旧約聖書でしたが、今度は新約聖書の一番最初に始まる言葉は、もう始まる書物はマタイによる福音書であります。で、マタイによる福音書で、その主人公であられるイエス様が人々に少し小高い丘の上からお話をなさるところがこうまとめてあるんですね。三条の説教と申します。マタイによる福音書第5章から7章までに、こう、イエス様の説教をまとめてあるものなんですけど、その冒頭ですね、三条の説教の冒頭は、こう始まります。心の貧しい者は幸いであると。幸いです。天の国はその人たちのものであると。実は先ほどの旧約聖書の詩篇第1編第1節、アシュレー、ヘブライ語のアシュレーで始まると申しましたが、そのアシュレーという言葉の、新約聖書はギリシャ語で書かれておりますが、ギリシャ語訳、アシュレーのギリシャ語訳がマカリオイという言葉ですが、イエス様はこのマカリオイという言葉を、最初に、まさにアシュレーと同じですね、マカリオイ、幸いなるかな、前の文語訳聖書では、戦前のね、文語訳聖書では、幸いなるかな心の貧しき者と訳されていました。幸いなるかな、幸せな者はこれこれこういう人だというふうにして始まる。ヘブライ語で言うと、旧約で言えばアシュレ、ギリシャ語、新約聖書で言えばマカリオイという言葉、両方ともですね、とっても大事な言葉として使われているんです。いずれも人間としてですね、どういう人が幸せなのか、幸せな人ってどういう人なのかと。聖書全体がですね、その他にも読んでいきますと、本当に幸せって何なのか、幸せになるということが人間としてね、一番大事なことではないか。聖書もイエス様も本当にそのように考えておられたと言えるんですね。どうでしょうか。ここまでお聞きくださってですね、おいおい、武田は今日は何を言いたいのだと、ヨハネの黙示録の話じゃないのかと、聖書の言葉はどうなったというふうに、急に何を言い始めたんだろうと思っておられる方がおられるかもしれませんね。実はですね、それはなぜかと申しますと、今日の聖書の箇所、 ヨハネの黙示録第14章の13節っていうのが、実はまさに幸せな人っていうのはどういう人かということをテーマに書かれている言葉だからなんですね。もう一度読んでみましょうか。ヨハネの黙示録第14章の13節、新約聖書468ページ下の段です。13節。また私は天からこう告げる声を聞いた。書き記せ、今から後、主に結ばれて死ぬ人は幸いであると。霊も言う、しかり、彼らはロークを解かれて安らぎを得る、その行いが報われるからであると。この、今から後、主に結ばれて死ぬ人は幸いである、この二重括弧の言葉、これは天からの声なんですけど、これが、先ほどイエス様がお使いになった、マカリオイという言葉から始まる、この括弧の中の言葉なんですね。原文で言うと、マカリオイ、ホイ、ネクロイ、ホイ、エンクリオですね。主に結ばれて、主の中で、死ぬ者は幸いであるという、マカリオイという言葉なんですね。同じ言葉、形が使われています。で、まさにですね、私は今日はこのことを皆様にお知らせをしたかったんですね。何かというと、実は、ヨハネの黙示録ぐらいですね、この幸せな人はどんな人かっていうこと、人間にとって何が幸せなのか、そのことを黙示録ぐらいですね、たくさんこう考えている書物はないんですね。まあ不思議に思われるかもしれませんけれども、幸せな人っていうのはどういう人なんだろうかということを黙示録は本当に考えてるんですね。なぜそんなことが言えるかと申しますと、この黙示録にはこのアシュレイ、ギリシャ語で言うとマカリオイと、幸せなものはこれこれこういう人たちだという言葉が実は何回も出てくるんです。今日は少しまとめてこのことをね、考えてみたい、見てみたいと願いました。まず最初にヨハネ黙示録にマカリオイが出てくるのは、実はヨハネの黙示録第1章の3節です。452ページ、ちょっと開けてみましょうか。読みましょうか。マタイによる福音書第1章の3節です。この予言の言葉、このヨハネの黙示録ですね。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いであると。これも原文で言うと、マカリオス・ホー・アナギュノース・コーンですね。読む人、そして聞く人は幸いであるんですね。このヨハネ黙示録を朗読する人、そしてこれを聞く人はね、幸いだよって言っているのが。そして次に、マカリオイス、幸いだよというのが今日の聖書の箇所の14章の13節です。で、これだけではとどまりません。3番目に出てくるのが、実は16章の15節、471ページです。16章の15節ですね、読みます。見よ、私は盗人のように来る。裸であるのを見られて恥をかかないように目を覚まし、衣を身につけている人は幸いである。これも原文ではマカリオスという言葉が最初に来て、ホ・グレゴーロンですね。マカリオス・ホ・グレゴーロン。目を覚ましている者たちは幸いであるんです。これが3番目のマカリオイ。まだあります。4番目は19章の9節です。19章の9節。475ページですね。19章の9節。下の段。それから天使は私に書き記せ、子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだ。これもマカリオイという言葉ですね。それ、招かれている者は幸いである。まだあります。5番目は20章の6節ですね。マカリオス。第一の復活に預かる者は幸いである。6番目、22章の7節。この書物、予言の言葉を守る者は幸いである。そして最後、22章の14節。自分の衣を洗い清める者は幸いである。といずれもマカリオイ、あるいはマカリオスという言葉が使われているんですね。 以上、黙示録で何回幸いであるという言葉、幸せな人はこれこれこういう人だよっていうのが出てきたかと申しますと、実は7回なんです。7回幸せなものはこういう人だよということが、あのイエス様がお使いになった三条の説教で、幸せな、心の貧しいものは幸いであるとかね、義のために迫害されているものは幸いであるとか、柔和な人は幸いであると、こう繰り返し、言葉をなさった、マカリオイという言葉を使っていかれたと同じようにですね、黙示録では7回これこれこういうものは幸いなんだって、すごいですよね。もう黙示録を読んで来られた方は分かっていただけると思いますが、7という数字はね、黙示録だけじゃなくて聖書全体ね、これ完全数ですよね。黙示録でも最初の1章から3章は7つの教会への手紙が出てまいりました。7っていうのは本当に完全数であり、黙示録はこの7つのマカリオイ、幸いなものっていうのをこれやっぱりちゃんと意識して7つ書いているんです。7つの幸せを行うものということは、もっと言うならば、この7つの幸せを行う、7つの幸せものっていうのは、本当の誠の最高の幸せに達するんだ、この7つをね行うものは、そういうことを、黙示録は私たちに教えようとしているんです。だから本当に幸せなものになるためには、これこれこういうこと、こういうこと、こういうものであってほしいって、本当に7回7つこう積み重ねている、これでとても大事ですね、これはとても大事なことなんじゃないかと思います。ですから、この説教の後に、礼拝の後にですね、一つ一つもう一度確かめて、あ、こういうことかというふうに、読んでいただければ幸いだなと思います。ですから、もう一度7つの聖書の箇所を申しますね。いいでしょうか。まず最初の、マカリオスは1章の3節。2番目が14章の13節。今日の箇所ですね。3番目が16章の15節。4番目が19章の9節。5番目が20章の6節。6番目が22章の7節。そして最後7番目が22章の14節です。後でちょっとそれぞれ読んでいただければ嬉しいかなと思います。いずれにしろ、いかに黙示録が人間にとって幸せになるということが大事なんだと。それが、人生の目的なんだと言ってもいいかもしれません。そのことを、私たちに教えようとしている、伝えようとしている、それは黙示録なんですね。どうでしょうか。我々はやっぱり幸せになるために生きているんではないでしょうか。幸せになろうとして頑張っているわけですし、幸せになるために辛いことも辛抱しておりますし、また忍耐できますし、明日に向かって希望を持って生きているのではないでしょうか。そしてこうして信仰している、礼拝を持っている、これも幸せになるためだと言ってよいかと思います。これから黙示録を読み進めていくときに、3番目から7番目までのその幸い、幸せについての言葉について、その時々にご一緒にまた考えていきたいと願っております。で、今日は特にこの14章の13節、2番目の幸いについて書いている言葉をご一緒に味わいたいと思っているんですけれども、しかもですね、特にこの14章の13節の言葉っていうのは、この黙示録の解説者の中には、この14章の13節の言葉こそ黙示録の中心聖句だ、黙示録の全体のテーマを示しているとまで言う解説者がおります。確かにそうかもしれません。また少なくともですね、この14章の13節は非常に特別な言葉なんですね。この黙示録に書かれてある7つの幸いな者たちについての言葉、その中でもこの14章13節っていうのは特別に、そうですね、異彩を放っていると言ってもいいかと思います。ちょっと変わっていると言ってもいいかもしれません。なぜならばですね、 先ほどこれ新共同訳のこの聖書ちょっとそのところが少しうまく訳されていないのかなと思うんですけれども、最初に申しましたように、マカリオイホネクロンホイエンクリオと始まるんですね。原文通りに訳しますとですね、そしてこの原文通りに13節を訳しますとこうなんです。そして私は聞いた天からの声を、それは言っている、書け、幸いなものは死者である、主にあって死ぬ今からと訳せるんですね。で日本語で訳すると後ろから訳することになりますので、まあ原文通りにちゃんと訳しますと、今からあと主にあって死ぬ死者こそ幸いであると、私は聞いた天からの声を、今からあと主にあって死ぬ死者こそ幸いであるんだと。何が幸せ者かって言っていると申しますと、ネクロンという言葉、これは死者なんです。死んだものっていう意味なんですね。だから面白いですよね。何が面白いかっていうと、死者が幸せだって言ってるんです。生きているものが幸せだと言ってない。これが他の6つのその幸せだって言ってるとは全然違うんです。他の6つの生きて幸せだって言ってるものはですね、大体全て生きているもの、あるいはこれからそのように生きようとしているものは幸いだって他は言ってるんです。だけどこの14章の13節だけはですね、死んだものは幸いだって言ってる。ネクロス、ネクロンですね。ネクロス。死んだものは幸いだんだ。死人が幸いだってはっきり言ってます。どうでしょうか。確かにそうかもしれないですね。主にあって死ぬものが幸いなんだ。これはすごいことを言っているんです。だから、ある解説者が言っています。むしろこの言葉っていうのは、キリスト教の葬儀、あるいは臨終にこそ読まれるべき言葉だと。ああその通りだなとも思います。今亡くなられた方を目の前にして、ご葬儀ですよね、ご遺体を前にして、まさにこの言葉が言われるんです。主に結ばれて、主にあって死んだものは幸いなんだ、そう言っている。この黙示録第14章の13節をまさにその時に語れるんだ。信仰を持って、信仰を全うして死んだ、亡くなった、天に召された、その死者は本当に幸せなもんだ、幸せ者だと、神様からの祝福を受ける方だと、そういう言葉なんですね。どうでしょうか。つまり死者の幸いを告げている言葉なんですね。いや、まあ黙示録の今までの流れから少し申しますとですね、12章、黙示録の第12章で、イエス様が十字架にかかられ、そして復活され、天に昇られたんですね。天に、そして神様の右についた。そのことによってサタン、悪魔がですね、地上へとこう落とされたんだというのが出てまいりました。地上へと投げ落とされたんだ。つまりそれは今までは無限、天上にいたんだけれども、それは地上に落とされたっていうことは、もう限りある、地上っていうのはいつか滅びるものなんですよね。滅ぼされるものですから、そこに落とされたってことは、このサタンもいずれ滅ぼされる、そういう存在になったんだということを書いてあるんですね。それに対してサタンは、悪魔はですね、静かにしていればいいんでしょうけれども、その腹いせにですね、自分が滅ぼされるならばですね、じゃあ一緒にですね、他のものも、滅ぼしてしまおうと、特にその神様を信じるような者たちをですね、誘惑をして、みんな滅ぼしてしまおうと、そういうふうに暗躍するわけですよね。そして12章13章では、竜とそして2匹の獣に身をやつして、サタンと悪魔、悪魔やサタン、悪魔とサタン、悪魔、サタンがですね、その三匹の獣 竜と2匹の獣に身をやつして世の中の人々をみんな自分たちに従わせようとするというのが12章13章なんですね。それに対して14章で、いや、そんなね、悪魔やサタンに絶対膝をかがめない人、服従しない人、世の中の全ての人がそのようになってしまったかと思えるような状況の中で、その悪魔やサタンに膝をかがめない、服従しない14万4千人の神のしもべたちがちゃんと残されるんだよというのが14章でした。彼らは、しかも初歩と言っている、ありますので、彼らの後に続く、その神のしもべたちが、ちゃんと出てくるんだよ、と。で、その後14章の6節以下では、その竜と2匹の獣に対して、3人の天使ですね。竜と2匹の獣それぞれに、3人の天使が1匹1匹、一人一人こう対抗して、対決していくんだ、というのが出てまいります。まあ、いずれにしろですね、その地上でですね、サタンが、いわば暗躍するわけですね。悪あがきをしていくと言ってもいいかもしれません。そして、で、だからこそその、サタンとの戦いっていうのは、まだ地上では続くわけで、前回の14章の12節ですね、この13節の前の12節に、ここに神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要だ。まあ、サタンと悪魔との戦いっていうのが長引いていけばですね、そして今日の箇所なんです。命を落としていく者たちも出てくるだろうと。だけど、13節。また私は天からこう告げる声を聞いた、書き記せ。今から後、主に結ばれて死ぬ人は幸いであると。たとええー、その戦いの中で死を迎える者がいたとしたとしても、大丈夫だよと。もうキリストは天におられる。昇天して天におられて、そして私たち主に結ばれて死ぬ者を迎えてくれるんだと。ちゃんと迎えてくださるからね。それは幸せなんだよ。大丈夫だよ。というのが今日のこの13節の死者に対する幸せということを言われている言葉なんです。どうでしょうか。その後13節、今から後主に結ばれて死ぬ人は幸いであると。霊、これ聖霊ですね。霊も言う。しかし、彼らはロークを解かれて安らぎを得る。その行いが報われるからであると。で、なんでじゃあ天に召される、その死者、キリストと結ばれて主にあって、天へと召された者はなぜ幸せなのかというと、しかり彼らはロークを解かれて安らぎを得るんだ。この地上の、での様々なですね、重荷や束縛、重い煩いから解放され、解き放たれて、天の御国で、本当にイエス様の身元で、神様のそばで安らぎを与えられるんだよ、と。そういう時が来る。だから、主に結ばれて死ぬ人は幸いだ、っていうふうに言われている言葉なんですね。幸せ者なんだよ、って言われているんですね。どうでしょうか。これは約束の言葉だと言ってよいと思います。で、この言葉を聞いて、もしかしたらですね、あ、もう早く死にたいわってですね、もう、今の苦しみやですね、牢獄から逃れて離れたいと。御国に早く来たいと思ってしまう方もおられるかもしれないなと思いますね。ちょっと危ない言葉と言ってもいいかもしれません。でも一つだけ、ちゃんとこの言葉はですね、しかり彼らはロークを解かれて安らぎを得る。その後、その行いが報われるからであると。これも実は勘違いしてしまうと、なんかその行い、行動をちゃんと報われる。つまり、いい行いをしたら、正しい行いをした人が天の御国に迎え入れられて、悪い行いだとね、大したことしてないとですね、迎えられない、報われない。そういうふうに取られてしまう。ちょっと危ない。これも箇所なんですけど、これは実はそうじゃないんですね。これ、原文ではですね、行いっていうのは、これは、エルガという言葉で、技ですね。その人の技は、アコリューセイっていうギリシャ語の言葉が使われています。報われるっていうふうに訳すというよりは、これは、後からついてくるっていう言葉です。同じ道を歩むっていう意味の言葉なんですけど、アコリューセイですね。アコリュウオウという言葉なんです。 これ何を言ってるかというと、信仰が先にあるんです。そして行い、技ですね、エルガ、技は後からついてくるっていう意味なんです。だからこれ、翻訳は難しいなと思うんですけど、その行いは後からついてくるからねっていう意味の言葉なんです。その神様を主に結ばれて生きてきたならば、ちゃんと生きたならば、ちゃんとその行い、その技っていうのは、ちゃんとその人の人生、神様がちゃんと後からその技はついてくる、導いてくださる、備えてくださるという意味なんです。ですから報われるという言葉を使うならばですね、その行いが報われるんじゃなくて、信仰が報われて行いがそのようについてくるっていう言葉なんです。報われるのは技が報われるのではなくて、信仰が報われる。信仰があれば、信仰によって神様が、この人の信仰をそのように神様を見上げて生きていくならば、その人の人生はちゃんと後からそれなりについてくるっていう言葉なんです。面白い言葉ですね。後からその人の技っていうのはちゃんとついてくるからね、大丈夫だよっていう意味の言葉なんです。だから主に結ばれている人は幸いだよ、天の御国で神様が、イエス様がちゃんと迎えてくださるからって言うんです。で、技についてはね、後からその人の信仰にちゃんとついてくるから、神様がちゃんと導いてくださるからっていうことは、逆に言うならば、もう本当に神様を信じ抜く、生き抜くっていうことが大事なんだよと。それを私たちがね、途中でやめてしまったり、あるいは自分の方から諦めてしまったり、もうやめたっていうふうにしてしまったらば、ついてこないってことなんです。技がついてこない、行いがついて、人生もついてこないんです。私たちちゃんと全うしていく、いろいろありますけども、でもいろんな山、また谷を越えて、時にはね、挫折したり、途中でね、見えなくなってしまったり、あるいは、信仰をやめてしまったっていう部分もあるかもしれませんけれども、でも、生涯にわたってなんとか、その、神様を信じ抜いていこうとするときに、その人生、技は、後からちゃんと、ついてくる。神様がちゃんと備えてくださる、導いてくださるから心配しなくていいよ。あなたたちはちゃんと神様を見上げていこう。そしたら大丈夫だからって、そういう言葉なんですね。主に結ばれて死ぬ人は幸いであるって言うんです。で、このことは実は先ほど読んでいただきました詩編23編にも現れております。もう一度見てみましょうか。854ページなんですけれども、旧約聖書前の方の854ページ、詩編第23編、854ページ、ちょっと読みますね。詩編第23編、有名な詩編です。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。その次です。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。この言葉ですね。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれるっていうのは、私たちが神様を信じ、主よ、助けてください、導いてくださいっていうふうに神様を見上げていくときに、神様はその皆ちゃんと導いてあげるよっていう約束にふさわしく、私をちゃんと正しい道、良き道です。これはなんか正義の道というよりは、自分にとってふさわしい道なんです。ふさわしい道にちゃんと導いてくださるんだって言うんです。だから後からついてくるんだよっていうことです。その人の人生、その人の行いっていうのは、後からちゃんと正しい道に導いてくださる。主よ主よ、主を見上げながら生きていく、主を呼びながら、主の名を見上げ、呼びながら生きていくものは、ちゃんと神様が、それにふさわしい道に導いてくださる。今日の箇所で言うならば、技、行いは、その人の、その信仰の後からついていくんだよ、従っていくんだよっていう言葉なんですね。だから、4節、詩編23編、死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。 あなたが私と共にいてくださる。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。今は厳しい、今は大変な時があるかもしれない。今は厳しいな、と死の影の谷を行かなきゃいけない。大変だっていう状況がある、待ってると。でも、必ずその主をその見上げていくときに、このことを通して、この谷を通り抜けた後にも、ちゃんと私を正しい道に導いてくださると。正しい導きに導いてくださるためには、あなたが私と共にいてくださる時には、あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。羊飼いが羊をね、こっちだよっていうようにしてくださるように、ちゃんと正しい道、ふさわしい道に導いてくださるんだよって。五節、私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯を溢れさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろうと。天の御国に、まさに主の家に私はいつか戻って帰って、生涯そこでずっとあなたを見上げるだろうと。御国のことまで書かれてあるということですよね。どうでしょうか。私たちの人生はちゃんと後からついてくるからね。だから逆に言えば、必要以上に死を怖がることはないよと言ってもいいかもしれません。信仰をね、全うしていく、その時にちゃんとその自分の人生というのは神様が導いてくださる、備えてくださるから、主にあって死ぬ者は幸せ者となるんだよと、そう言われているこの言葉にね、本当に励まされていきたいなと思います。逆に申しますと、最後にですね、もう一度ヨハネ黙示録に戻っていただきまして、第14章、逆に実は直前にこういう言葉があったんですね。黙示録の第14章の11節ですね、こうあります。新約聖書468ページ11節、14章11節、その苦しみの煙はいよいよ限りなく立ち上り、獣とその像を拝む者たち、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も安らぐことはないんだと。これは一つの意味としては、この昼も夜も安らぐことはないっていうのは、これは死んでも獣、そのサタンの傀儡たちですよね、サタンの化身である竜、そしてその2匹の獣ですね、でその像を拝む者たちは昼も夜も安らぐことはないと、死んでも安らぎを得られないっていう意味だというふうにも取ることができます。でまさに例えて言うならば、それがある意味では地獄のような状態だと言っても、例えとして言えるかもしれません。安らぎがない、死んでも安らぎがないのだ。それに対して13節、書き記せ、今からのうち主に結ばれて死ぬ人は幸いであると、霊も言うしかり、彼らはロークを解かれて安らぎを得ると、その行いが報われるからである、ちゃんと後をついていくからであると、主がそのように備えてくださるからだと、これを、この約束の言葉を信じて、また明日から、今日から歩みを進めていきたいなと、そう願います。祈ります。天の父なる御神様、ヨハネの黙示録には、幸せな人はどういう人なのかということが7回にもわたって書き記されているということを思いますときに、本当に私たちをどうぞ主よ、誠の幸せを与えてください。どうかいろいろありますけれども、大変な状況があります。本当に死の影の谷を歩む、そのような状況を歩まなければいけない時もありますが、必ずあなたが私ども一人一人にちゃんとふさわしい道を備えてくださる、その信仰に応じて私たちにふさわしい道を備えてくださるということを信じて、あなたを見上げて歩んでいくことができますように、そして御国へと私たちを招かれたときに、誠の平安、誠の安らぎが待っているのだということを思って、主よ、今与えられているこの生をしっかりとあなたを見上げて歩んでいくことができますように導いてください。皆によって祈ります。